飯田めぐみ通信、今月は奇数月ですので消防団からのお知らせをお伝えしていきます。今回は第一方面隊から4人の分団長さんをお迎えしています。それでは一人ずつ自己紹介をしていただきます。
はい、私は、第一分団分団長の矢野です。管轄地区は、京南地区を担当しております。応援地区は、近くの、京北東の幅丸山、金江になります。はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
私は第二分団分団長の梶田です。管轄地区は京北東の地区、応援地区は周辺の京南、上里、上井田地区になります。
私は第四分団の分団長岩原です。管轄地区は座高寺地区、応援地区は隣接する上里地区になります。
私は16分団分団長の串原です。管轄地区は上里地区になります。応援地区は京南、京北、東の、座高寺、上井田地区になります。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは、各分団の紹介ということで自己紹介を含めしていただきました。消防団活動についてこれからお聞きしていきます。まずは4月から6月の活動の振り返りということで、16分団分団長の串原さんに伺いたいと思います。この4月から6月は消防団どのような活動がありましたでしょうか。
はい、4月に、まず水防総合訓練があり、5月のゴールデンウィーク明けから、操法練習を行い、6月の7日に飯田市消防技術大会、先日の21日には範囲消防技術大会がありました。それ以外では、周期非常招集訓練を5月から6月の間に行い、団員の、技術力向上が主な活動になりました。
はい、4月から6月というところは新入団員も含めてその技術的な、あとは有事の際にこう必要なスキルというのをこう身につける、そういった訓練が多くあったということですよね。
はい、
そのあたり双方大会の練習があって、また大会も6月に行われましたが、上里分団の場合もその新入団員の皆さんを含め練習をされたんですか。
そうですね、ベテランの団員が、はい、主に新人の団員に、はい、指導を行うようにして、うん、全員で分団全体で指導をしつつ、はい、技術力向上を目指して頑張ってやっていきました。
はい、練習はどこを借りてやってたんですか。上里分団の場合は。
上里の場合ですと、上里小学校のグラウンドになります。
はい、わかりました、ありがとうございます。では次に、これから7月以降の予定というところを、今度はですね、京北東の分団の分団長の梶田さんにお聞きしたいと思います。どんな活動がこれからありますでしょうか。
はい、これからの時期、夏祭りが、立て続けに、下稲地区あります。私どもの分団の中でも、7月7日を皮切りに花火警護が始まっております。打ち上げ花火の下でですね、落ちてくる火の粉と、そういったものが燃え移らないように消火活動を行いながら、見守りながら警備を行うものになります。またですね、8月の末になりますと飯田市の防災訓練、こちらを計画しております。各分団、各地区の訓練に一緒に参加をさせていただいて備えをしていきたい、そのように思っております。
はい、今ちょうどその煙火警護の話がありましたので、各分団の地区でもきっとこの花火を扱うそういったイベントが行われるかと思うので、それは後ほど、伺っていきたいと思います。では次に、今年度、4月からですね、入団可能年齢が引き上げられたということにもなりまして、65歳まで入団可能ということになりました。このあたり、本日こう三重の分団の中でこう状況はどんな感じなのですかというところで、代表して第4分団の分団長、座高寺分団の岩原さんに伺いたいと思いますが、座高寺分団はどんな感じでしたか。
はい、消防団の定年が65歳まで引き上げられたことにより、 座高寺地域では OB の方々が再入団していただきました。長年消防団員としてバリバリに活躍していただいた方々のなので我々も大変心強く思っています。
そのあたりは再入団のお願いというのはどなたが行かれたんですか？
僕が地区の獅子舞に入っているんですけど、そこにも消防団の OB の方々がたくさん入っています。獅子舞の練習の後などに直接会って再入団していただけないかということをお話ししてところ快く引き受けていただけました。
じゃあ後日はい、入団届をその方のご自宅にこう届けてっていう感じだったんですか？
はい、そうですね。消防団を離れてからこんなことあった、あんなことがあったという昔話をしながら書いていただけました。
はい、なるほど。それはそれでこう書いてもらうのを待つだけではなくて、こう昔話もっていうところでは和やかな雰囲気の中で入団願い書いてもらったって感じなんですね。
はい、そうです。
わかりました、ありがとうございます。さあ、それでは、これからの時期その花火を扱ったりとか、外でバーベキューなどねされたりするっていう方もいるかと思いますので、改めてこれからの季節注意するっていうところを、第一分団の分団長矢野さんお願いします。お話しください。
はい、そうですね、これからはもう外が暑くて、楽しい時期になってきますので、友達や家族等で、外で火を扱う機会が多くなると思います。特に夜ですと花火ですとか、また昼間ですとバーベキュー等で火を使おうと思いますが、とにかく、まずは風を強い日にはなるべく行わないようにしていただきたいです。やはり、近くに燃え移るという可能性がありますので、そういう日は、避けていただくと、あとやはり、燃えやすいものの近くでも行わないということや、あと、バケツと用意、水を用意いただきまして、いざという時はすぐに火を消せるような、ように、準備していただくようにお願いしたいと思います。
わかりました。では最後に、第一方面隊を代表しまして第一分団の分団長で方面隊長の矢野さんからラジオを聞きの皆様に一言お願いいたします。
はい、まず、このラジオを聞いている皆様方、地域の皆様方におかれましては、日頃から消防団の活動にご理解およびご協力いただいてきまして、大変ありがとうございます。消防団近年人数が少ない中でなんとか頑張って活動をしております。で、ここ数年はですね、なんとか、消防団もだんだん取り組みの内容を変えてきまして、各団員の負担を軽減するということで、いろいろ、双方の形ですとか、訓練というのもいろいろ見直しを行ってきております。なので、やはり、消防団といいますとなんかすごい大変なイメージを持つ方が多いと思うんですが、先ほど申し上げました通り、いろいろと、やり方を変えてきておりますので、ちょっとぜひ興味がある方はちょっと一度声をかけていただけたら嬉しいなと思います。実は私としても最初はあまり地域の方に誘われて入ってすごい大変じゃないかなというイメージはあったんですけれども、実際やってみると大変な時はもちろんあるんですけれども、それ以上に地域でのコミュニティが増えて、実は休みの日に一緒に遊びに行ったりとか、そういう気の合う仲間もできたっていう実は嬉しいこともたくさんありまして、なのでやはりそういった消防団メリットもいろいろたくさんあると思いますので、ぜひ興味を持っていただけた方は声をかけてもらえたら嬉しいです。
ありがとうございます。飯田めぐみ通信、今月は奇数月ということで、消防団からのお知らせをお伝えしました。